それでは、この時間はテトスへの手紙第2章の11節から14節、3章の4節から7節、2箇所を初めに朗読をいたします。テトスへの手紙2章11節、実にすべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。その恵みは私たちが不敬虔とこの世の欲を捨て、今の世にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。キリストは私たちをすべての不法からあがない出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。続けて3章の4節から。しかし、私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって、聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした。この二つの御言葉の箇所にまたがって、共に主の御言葉を聞きたいと思います。前半の学びで申しましたことは、最後に申しましたこと、健全な信仰と健全な教会の形成を求めるならば、長老たちのために祈ろうではないか。正しい働きができるように、長老たちのために祈り、しかし、後半でお話ししますと申し上げました。それは一人一人がまた御言葉にまっすぐに向き合って生きることを追求していくという責任と表裏一体である。この時間はその後半の私たち一人一人の御言葉に養われて歩む責任についてご一緒に考えることになります。その最初に注目するのは、2章11節に出てまいりました、現れという単語です。2章11節は動詞の形で、2章13節には名詞の形で、そして3章にも4節にありました。テトス書に3回出てくる言葉です。神の恵みが現れた。栄光ある現れを待ち望む。慈しみと愛が現れた。カタカナのエピファニーという言葉、エピファニーという言葉に馴染みのある方々もおありかと思います。プロテスタントの信仰の中ではあまり使われない言葉でありますが、カトリック教会や聖公会やルーテル教会のように、いわゆる教会歴、教会の暦を重んじる伝統の中では一般的なカタカナでありまして、この現れという言葉にルーツを持つ言葉です。日本語では 顕現説、現れる、あの対抗説とかありますが、アドベントの期間を経て、クリスマスのお祝いを経て、1月6日、または、その前後の、日曜日を顕現説、主が公に現れてくださった日、エピファネオをしてくださった日、これをエピファニーと呼んだりいたします。もともとは、主イエス様がヨルダン川で洗礼を受けて、公の生涯に入られた。まあ、公に人々の前にご自身を表されたという、その日を記念して刻まれるようになった日のようですが、いつしか、まあ、私もあまり歴史に詳しくないので、いつしかという言い方でお許しいただきますが、東方の博士たちが幼子イエス様を家に訪ねてきた。そのことによってイエスが全世界の救い主としておいでになったことが表されたというような、そんな意味合いでこの1月6日またはその前後に固定されるようになっていった、まあ、そんな日だというふうに言われています。まあ、ちょっと雑学のようなことですが、今日がまだ1月8日月曜日でありますので、1月6日の日曜日、またはその前後、1月6日またはその前後の日曜日に祝われることが多いと言われるエピファニー、一言紹介をいたしました。まあ、そのカタカナの根っこにあるこのエピファネイアというのが、今日テトス書で最初に注目している現れです。11節、実にすべての人に救いをもたらす神の恵みが現れた。こう始まって11節から14節まで読みました箇所は、いわば挿入句といいますか、パウロお得意の横道のようなところがあります。まあ、というのも、二章一節、しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを語りなさい。と言って、そこから具体的に、年配の男の人に対してはこういうふうに教えなさい。年配の女の人に対しては、若い人には、そして奴隷には、というふうに、二章十節まで、健全な教えにふさわしいことを語りなさい、と教えたことの、まあ、具体的な補足が、10節まで展開しておりました。15節を見ると、2章15節で、あなたはこれらのことを十分な権威を持って語り進め戒めなさい、誰にも軽んじられてはいけません。3章1節、あなたは人々に注意を与えて、とこありますから、パウロの思想の流れとしては、2章1節、それを具体的に補う10節までの流れがあり、それに直結しているのは15節であり3章1節です。まあ、その意味では2章の11節から14節は横道、挿入的な部分であります。パウロはしばしばこういうことをいたしますが、直前の10節で、私たちの救い主である神の教え、この救いという言葉を口にした途端に、まあ、当時は口述筆記ですから、パウロとしてはこうテトスに諭すようにして語っているのを一生懸命誰かが書き留めているわけですね。で、救いということを口にした途端に、私たちに神様が用意してくださったその救いの恵みの豊かさ、確かさについて、ちょっと言葉を補わずにはいられない、そんな感じです。たびたびこのようにしてパウロ書簡の中では横道に入っていき、まあでもちゃんと必ず元の流れに帰ってくるのですが、まあ、その横道の部分に初めに少し注目をしているということになります。救い、すべての人にもたらされる救い、神の恵み、それが今や現れたという、この現れたという特殊な言葉をここから始まって3回繰り返してパウロは使っておりました。 先ほどエピファニー、クリスマスの出来事と少し関連づけて紹介をいたしましたが、たまたま1月だからということで紹介したというだけでは実はなくて、このエピファネイア、現れという言葉はルカの福音書の最初のところにも出てくるのですね。よろしければルカ1章の終わりのところ、ザカリアの賛歌のところをお開きいただいて、その最後のところだけハイライトしたいと思いますが、ルカの福音書の1章の67節以下に、ザカリアが聖霊に満たされて予言して歌った歌がありますが、その最後78節、ルカ1章78節、これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより曙の光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と、私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に現れる日まで荒野にいた。80節に出てくるだけではなく、79節のこの照らしという言葉が、このエピファニーの同じ根っこの言葉ですね。光が私たちのところに現れてくださった。暗闇の世界に誠の光であるお方が現れてくださったというそのことを、このルカの福音書では、照らしというふうに訳しております。ルカも2回この言葉を使いますが、他はもっぱらパウロが使う言葉であって、先ほどのテトス書に戻りますが、このルカの福音書とも響き合いながら、神の恵みが現れたというのは、神の御子イエス・キリストが人となって私たちの世界に来てくださったという、イエス様の初臨、最初に来てくださった出来事のことを指しています。2章11節はその通り、3章4節もそうです。私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れた。でも2章13節は同じ現れという言葉を使いながら、すでに起こったことではなくて、待ち望むべきこと、これから起こることとして語られていますから、2章13節の現れは今度は再臨の方、やがて再びお約束の通りに主がこの世界にお帰りになる、その現れを待ち望んでいます。短い箇所の中にですけれども、キリストの初臨とキリストの再臨の二重の意味で、この現れという言葉が使われています。本質的には同じことです。救い主である神が私たちのところに介入してくださる、現れてくださる。2000年前のクリスマスの出来事において現れてくださった主が再びこの地上にお帰りになるという現れも、本質においては同じこと。でも私たちの体験としては、すでに経験したことであるのと同時に、やがて起こることを待ち望んでいる、未だに経験していないことという、その二重の意味で使われているということも覚えておきたいと思います。パウロはこの後書いた第二テモテで、自分の死期を意識しながらと前半の学びでもお話をしましたが、その最後のあたりでこんなふうに書いていますが、私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求めている人には 誰にでも授けてくださるのですと、第二テモテの4章ですね。パウロはやがてこの地上の生涯を終えたときに、私に現れてくださる主、先ほど二重の意味と言いましたが、そうなってくると三重の意味ということにもなりますか。イエス・キリストの初臨という現れと、再臨という現れと。でもパウロはイエス様再臨なさる前に地上の生涯を終えましたから、その意味では主の現れと顔と顔とを合わせて主にお会いをした。私たちはどっちが先か分かりません。個人的な終末が先か、それぞれの私たちの地上の生涯の終わりが来て主にお会いすることになるのか、それともそれよりも前に主がこの世界にお帰りになって、一緒に主の現れに接することになるのか。いや、どこかで再臨はまだまだ先だって思ってるということはないでしょうか。皆さんは来年もまたお会いしましょうとかって言って、本当に来年はそのようにあるのでしょうか。主がお許しになる限りにおいて来年もまたお会いしましょうって、まあ頭の中ではきっとそう言ってるのですが、でも来月の計画を立て、来年の計画を立て、さまざま備えという時に、どこかで主の現れ、それが間もなく来る、私の地上の生涯の終わりが先か再臨が先か分かりませんけれども、それが実はそんなに遠い将来のことではなくて、いつ来ても不思議ではない。盗人のように、個人的な終末であれ、世界の終末であれ、いつ来ても不思議ではない。緊迫感を持って日々を歩みたいと思いますが、それはそれとして、この2章にはまた後で帰ってまいりたいと思いますが、3章の4節から7節の箇所を飛んで取り上げましたのは、救いという言葉を使ったパウロが横道に入って、でもその救いの豊かさを語らずにはおれなかったのではないかというような言い方をいたしました。なるほど、一度11節から14節で救いの豊かさについて語りましたが、本論に戻りましたが、でもまだ言い足りないという感じでしょうか。御霊様はパウロをそのように用いて、4節から7節のところでもう一度、さらに丁寧にと言いましょうか、この救いについて語っています。4節から7節は真ん中にある動詞、5節の終わり、私たちを救ってくださいました、神は私たちを救ってくださいましたというこの動詞を中心にして一文であると考えられます。4、5、6、7節と4節分まとめて1文、日本語では点丸点丸と入ってきますけれども、ワンセンテンスであると思われます。救いの恵みがぐーっと凝縮して語られているパウロの重要箇所の一つです。初代教会の洗礼式の時に用いられた賛美歌であると考える人たちがいます。あるいは初代教会において用いられた信仰告白文であると解釈する人たちもいます。どちらの意見もそんなに突拍子もないものではないと思います。新改訳聖書は4節から11節、平序文として3文として書いておりますが、ギリシャ語の聖書の中にはこの4節から7節を段を下げて、ある種の引用文のようにして記している、そのような聖書もあります。もしそうだとすると、3章8節、この言葉は真実です、これも牧会書簡によく出てくる言い回しですが、この言葉は真実ですという3章8節の始めは、もしかしたら7節の方にこう属していて、4節から7節の一つの文章が引用されて、この 言葉は真実ですと言っているのかもしれません。似たような例は第一テモテにも第二テモテにもいくつかございます。形の整った文章であるということを紹介した上で、ちょっと皆さん方に改めて観察してみていただきたいと思うのです。4節から7節、ちょっと会場が暗くてあれですけれど、そこで繰り返し使われている言葉、あるいはパウロがどんな思いでこの言葉を展開しているのか、まあ、引用してきた文章であったとしてもです、そこにどんな思想が展開しているのか、まあ、ほんの 1,2 分時間を差し上げたいと思います。漢字というのは大変助けになります。4節5節6節とこの救いという字がどの節にも出てまいりますよね。4節救い主である神、5節救ってくださいました、6節救い主イエスキリスト。繰り返されている言葉の一つは救いです。先ほど2章の11節から14節でこの救いについて口を開かないではいられなかったと言いましたが、もう一度ここで気を取り直すようにしてと言いますか、パウロは救いについて教えているのです。3回繰り返されています。しかも4節ではその救いは神と結び合わされ、5節では聖霊と結び合わされ、6節ではキリストと結び合わされて、三位一体の神が示唆されているようにも見えます。4節私たちの救い主である神、5節聖霊による再生と刷新の洗いをもって救ってくださいました、6節私たちの救い主イエスキリストによってと、救いという言葉が3回繰り返されるだけではなく、神、聖霊、キリスト、大変美しい構成になっているということに気がつきます。形式上の観察はそのぐらいにして、次に内容に注目したいと思います。救いというこの描き出したい、浮き彫りにしたい中心的な真理を同じく3つの角度からパウロは説明していると言ってよいと思います。第一の角度は神の介入ということです。神の介入、救いに預かる前の私たちは愚かで不従順で迷っていた者たちであったと3章3節にあります。いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合う者でしたと、かつての私たちはそんな風であった。しかし神が現れてくださった、神が介入してくださった、神の慈しみと人への愛が現れた。慈しみ、慈愛と訳されることがあるのは想像が十分につくでしょう。人間について用いられるときには親切というふうに訳されることもあります。神が過分の親切をもって、こんな私たちだった者たち、三節のようなそんな歩みをしていた者たちのところに訪れてくださった、現れてくださったというのです。慈しみと人に対する愛、 文字通りに言えば人類に対して示された愛という感じでしょうか。いずれの言葉も親切ないしは人類に対して示された愛、両方とも神のご性質という以上に神様の御業を指し示している言葉の選び方であるように思います。神のご性質、つまり神は愛ですっていうのは一般論としてその通りですよね。神は愛です。でもですっていうことよりも、ここでパウロが語りたいのは、ここでテト師匠が語っているのは、神は愛してくださいました、介入してくださいました、訪れてくださいました。神のアクションを示唆する表現であります。罪の奴隷であった世界に神の方から過分の親切をもって踏み込んできてくださって、愛を示してくださいました。そのような神の現れが御子イエスキリストの来臨であり、受肉であり、受難でありました。私たちの救い主である神の方から行動してくださった、私たちの救いのために介入してくださったというのが第一の角度。第二の角度は、救いについて神様がどのようにしてそれを成してくださるかという神の方法について教えていると言ってよいと思います。複数の面がありますが、まず一つは五節、私たちが行った義の技によってではなくですよね。これもパウロが繰り返し教えることです。人間が行う善、義の技が救いの方法ではない。神が用意してくださった救いの方法は人間の行いではない。パウロがどこででも念を押している大切なことです。そうではなくて、ご自分の憐れみによってとあります。神の方法は人間に期待して人間に責任を負わせてというのではなくて、神の変わらない憐れみというご性質に基づく神の一方的な御業であるということです。これはパウロにとっての神学的な命題であるだけではなく、パウロ自身の体験でもありました。皆さんよくご存知のところ、私は以前はってパウロが告白しているところですよね。神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので、憐れみを受けました。パウロに何か良いところがあったからとか、可能性があったからとか、頑張れそうだったからとかということではなくて、神の一方的な憐れみであったとパウロは言います。ですから繰り返します。このことは行いによるのではない、神の憐れみによるのですという、このことはパウロにとってはこう神学の命題であるというだけではない、それ以上に自分の体験でありました。私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼に、模範に、手本に、見本に、洗礼にするためでした。1テモテの一章のところで告白していることでありました。救いにかかる神の方法は人の技によってではなく、ご自分の憐れみによってであり、加えて五節の後半、聖霊による再生と刷新の洗いという方法である。これも神がしてくださる、聖霊のですから、神がしてくださることですね。第二コリント五章十七節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。神が刷新してくださるという神の方法であります。これが二つ目の角度、人の技によらず神の憐れみによって神が洗ってくださる、刷新してくださるのだ。 救いについて教えられている三つ目のことは、その結果です。救いのもたらすものは、七節。義と認められること、相続人となること。イエス・キリストを信じた者に与えられる救い。それは具体的にどのような結果をもたらすかというと、前半は義と認められること、義と認められるという訳語が一般的ですが、もう一歩踏み込んで義とされる、それは私たちがキリストの恵みによって義とされて永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした。というような意味合いもぜひこの行間に組んでいただきたいと思います。決してこれは御言葉に付け加えるということではなくて、聖書のお言葉そのものがそういう意味合いを含んでいるということです。義と認めるという言葉と、義とするという言葉を、まあ、いわば二つ足して、にで割ったようなそんな語感でこの言葉を理解していただきたいと思いますが、まあ、というのも後半相続人となるっていうのは相続人でなかったものが相続人となるってことですよね。と認められるって言ってしまうとちょっと弱いですよね。相続人と認められる、いや認められるってことは事実相続人となるっていうことです。義と認められるもそうで、義と認められる、義となるという含みがそこにはあるのです。まあ、その議論を踏み込んで整理することは今日の範疇の中にはないので、言いっぱなしにしてしまいますが、義と認められる、足す、義となる、割る、にみたいな、そんな感じでご理解いただきたいと思います。もう一つは、相続人となるです。あなた方は、人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアッバ、父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。子供であるなら相続人です。ロマ書8章から今読んでいますが、私たちはキリストと共に栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。救いをいただくということは、義と認められ神の相続人となるということです。相続人には全部受け継ぐことが約束されている。皆さんご自分の救いの恵みをご自分としてはどんな言葉で、聖書の言葉で表現することがこう一番しっくりくる、人によって違うと思うのですが、罪の許しと表現したり、神との和解と表現したり、天国と表現したり、永遠の命と表現したり、聖書は実に多様な表現を使いますが、この相続人となるという言葉も忘れないようにしたいですね。パウロはここで義と認められ相続人となるという救いの結果を、この言葉をぐっと浮き立たせて私たちの前に置きます。なるほど、私たちの義の技によってではなく、神の憐れみであり、聖霊による刷新と、再生と刷新の洗いによって、私たちは一新されて、神の相続人であることを改めて感謝したいと思います。神の相続人、この世界を作り 治めておられる、一切をその御手の中に治めておられる神の相続人と私たちはされているということ、くれぐれも軽んじないように、忘れないようにしたいものだというふうに思います。3章4節から7節はそのように大変注意深く編まれた3のリズム、救いが繰り返され、神、聖霊、キリストというふうに繰り返され、さらに3つの角度から救いが描かれというふうにして、注意深く描き出された救いにかかる強調でありました。そのことを踏まえて2章にもう一度戻りたいと思いますが、実に11節ですね、すべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。本当はパウロとしてはこの一行だけ言えば十分のはずなんですが、読者である、当時のテトスであれ、クレタの教会の人々であれ、あるいは私たちも12節、13節、14節で補ってもらわないと、あるいは3章の4、5、6、7節というふうにいろんな言葉を重ねて補っていただいて、神の救いの恵みの豊かさ、大きさというものを改めてその豊かさ、大きさに驚かされながら、その救いの恵みが、そうだ、私にも現れたのだったという一人一人の信仰の原点をこの時思い出したいと思うのです。そうだ、キリストは私に現れてくださったんだった、暗闇の中にいた私のところに来てくださって、光を照らしてくださって、許してくださって、神の相続人としてくださったのだったので、今日も私たちはここにいるわけです。神の子供たちとして感謝を新たにするというだけでは十分ではなくて、その神の恵みの現れをいただいた者たちの責任をちゃんと受け止めよというのが、今共に開いている御言葉なのでしょう。すでに現れた救いをあなた方は受け取ったのですから、12節、13節、14節、当然このように生きる責任があります。12節はこうです。その恵みは私たちが不敬虔とこの世の欲を捨て、今の世にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、13節の最後、現れを待ち望むように教えています。その恵みは私たちに教えています。捨てて生活して待ち望むようにと。第一のこと、私たちはキリスト者である、皆さん、私たちは不敬虔とこの世の欲を捨てるように教えていただきました。今この時もキリストの現れに預かっている神の相続人として、以前のような生き方、すっかり死に分かれて、きっぱりと以前の古い人、肉の、自分の肉の欲のままに生きていた、自分の肉と心を望むままを行っていた、この世の暗闇と妥協して生きていた、そういう時の生き方を捨てですね、不敬虔、神を神としない生き方、この世の欲に流された生き方を捨てるように教えられていますが、その教えられているように私たちは今を生きることができているだろうか。昨日今日 1年の最初の主の日をそれぞれ主の前に共に出て礼拝を捧げました。感謝を捧げ、祈りを新たにし、歩み始めたばかりのこの年でも、いろいろこの世の欲、不経験、神が喜ばれないとどこかで分かっているのに心が惹かれていくというような、そんな戦いがないわけではないでしょう。この戦いを主が助けてくださるように祈りを新たにし、また互いのために祈りたいと思います。捨てて慎み深く正しく敬虔に生活するようにと教えています。神の救いの恵みは私たち一人一人に慎み深く正しく敬虔に、神様の目から見て、なるほど、慎み深い正しい敬虔な生活だと言っていただけるような生活が、私たちの日々瞬間瞬間を支配していることを願いを新たにさせていただきたいと思います。現れに預かった者たちは、信じた者たちは、救いの恵みに預かった者たちは、当然このように生きる責任があるのです。3番目は待ち望むようにです。13節、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。このところは少し時間を取らせていただきますが、何を意味するのか、いくつかの角度がこの中には含まれているのだと思います。先ほど13節は再臨のことを指しているのだろうが、あるいは個人的な終末の方が先かもしれないというふうに申しました。それを極めて単純にここに当てはめれば、イエス様早く来てください、早く来てくださいっていうのは、この世界に早くお帰りになってきてください、再臨が早く来ますようにという、そういう待ち望みかもしれないし、イエス様も地上では十分仕事しましたから早く来てください、私はもう天国へ帰るだけですから。パウロもある時そんな思いになったことがありましたよね。どうせだったらもう御国に行った方が良い、まあでもまだ地上に仕事があるので、なすべき務めがあるので、今を精一杯生きていると、そんなふうに告白をしましたが、皆さんも似たような思いになられることがあるいはないでしょうか。行き先は決まってるんですから、イエス様もうそろそろお願いしますまあこれも言葉遣いを気をつけないといけませんが、戦いの中で、苦闘の中で、孤立の中で、先行きの見えない苦悩の中で、主よ、あなたの現れを待ち望んでいます。人が決めるわけにいかないので、神様が、神様のご主権の中で私たち一人一人の終わりを定めておられて、パウロでも願ってもそのようにはならないし、私もそう、皆さんもそう、神様が与えていてくださる限り、地上にある務めをしっかりと引き受けさせていただくわけですが、それにしても待ち望みながらです、キリストの栄光ある現れを待ち望みながら、個人的な終末のことを一義的に考えるとするならば、私の今は本当にこの瞬間主がお帰りになっても大丈夫な今であるだろうかという問いを、当然私たちの中に起こさせるのではないか。主の現れを待ち望みますっていう時に、盗人のように来られるという、その主の日が、この瞬間、個人的終末でもいいのです、突然何かのことでこの肉体の命が終わるということは、誰にだっていつでもあり得ることですが、その備えは今この瞬間できているでしょうか。出典を記録しなかったことを後悔している一つのエピソードなのですが、ウェスレー、チャールズ・ウェスレーかジョン・ウェスレーか、ちょっと定かでないのを残念に思いますし、もしかしてウェスレーじゃなかったらごめんなさいなんですが、繰り返します、出典を書き留めておかなかったことを記録、後悔している一つのエピソードなのですが、ある一人のキリスト教伝道者に 先生、今晩あなたの命が終わるともし主が言われたら、今日の日をどのようにお過ごしになりますかっていう質問を受けたとかっていう、そんな話を読んだことがあります。まあ、ウェスレーだったってことにさせてください。自分の手帳を見て、今日は何時にこうこうこう予定があります、誰々に会う予定とか集会の予定とか、こんな予定があって、こんな予定があって、こんな予定があります、人生の最後の一日をどう過ごしますかと問われて、いつものように予定していたことをあれやってこれやってこれやって、一日の終わりにいつもと同じように主に感謝の祈りを捧げて、私は床に着きます、明日目覚めた時私は御国で主と共にいることになります。そんなエピソードを私は本で読んだ時にかなりこうドキッとさせられた。私だったら、もし主の現れが明日であるって言われたら、積み残しの宿題がいっぱいあって今日の予定全部キャンセルして、あれとこれとこれとこれと、お詫びに行かないといけない人なんとかして清算しておかないといけない、あれこれこれ、まだ主が現れていただいては困りますというような、大慌てで一日を使わないといけないのではないかと。確か20代だったと思うのですが、私はその本を読んだとき、60代になって少しは成長していればよいなというふうに思いますが、それにしても一同にとって同じ課題なのではないかと思うのです。主の現れを待ち望むようにというときに、はい、今日がその時であっても私にとっては感謝のことですと言えるような一日一日を送らせていただきたいものだというふうに思います。もう一つの角度から、それが個人的な週末ではなくて本当に世界の終わりだったとしたら、それがいつであるということは人の子も知らないってイエス様おっしゃいましたから、決していつと言ってはならない、その前提の上であります。でももしも明日が、私の人生の終わりではなくて世界の終わりであるとするならば、それを喜んで迎える準備を私たちはできているでしょうか。具体的には、私たちの愛する人々は共に御国に行ける備えができているでしょうか。福音を伝え終わっているでしょうか。実に全ての人に救いをもたらす神の恵みが現れてくださった。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。そのためにまず私たちを救いに導いてくださって、私たちを証人としてそれぞれのところに使わせてくださっているという時に、主がおいでになる、明日にもおいでになるってなことになったら、まだまだ果たしていない証の伝道の責任というものに心を騒がせられることになるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。キリストは14節、私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。少し行間に補ってしまうことになりますが、でもパウロ神学の全体からすれば決して言い過ぎではないと思います。キリストがご自身を捧げてくださったのは、私たちここに集まっているすでに信じている者たちが、すでに神の相続人とされている者たちが救われてよかったですねということのためだけではないということですね。キリストは私たちをすべての不法から贖い出し、感謝します、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めてくださって、その清められたキリストの民である私たちが証人として、キリストの恵みの麗しさを身をもって証言して 生きることを通して、まだイエス様を知らない人たちにこの救いの恵みを知らせていくという、その務めのためにも、私たちがそのような働きを担うことができるためにも、キリストはご自身を捧げてくださったのだ。そう読むことは決して間違いではないでしょう。であるならば、こういうふうにも述べることができます。キリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人とされた者は、自分の救いを喜んで、神に感謝して生きる。それで終わりであってはならないということですね。そのことのため、それを超えて、もっと大きな良い技のために、キリストは私たちのためにご自分を捧げてくださった。すべての人のための救いである、このキリストを身をもって証しするという良い技のために、キリストはご自身を捧げてくださった。私たち一人一人の祝福のためであると同時に、私たちの周りにこの救いの恵みをもたらすために、祝福を受け継ぐ器として生きるために、私たちは贖われた。そのことのためにキリストはご自身を捧げてくださったのだ。改めて私たち一人一人の信仰の在り方に心を止め直したいと思います。私たちは今の時、何を大切にして生きているか。不経験とこの世の欲、すっかり死に分かれ、置いてきたもの、そうしたものに心を引き寄せられることがありませんように、神の目から見て、正しい敬虔な歩みだと認めていただけるような歩みを日々、切望して主の助けを仰いで生きる、それが私たちの日々であるようにと祈りを新たにしたいと思うのです。そのことのためにキリストはご自分を捧げてくださった。救いの恵みが私のところでとどまるのではなくて、私を通して私の周りの人々に届けられていくということのために、そのように生きるキリスト者、そのように生きるキリストの体を通して、それを健全な教会と呼んでよいでしょう。そのようなキリストの体を通して、神はこの世界にこの恵みの現れをさらに力強く表してくださる。私たちの周りの人々にも訪れてくださり、現れてくださることになる。この年、一人一人が自分のいただいている救いの恵みを改めて喜び感謝するとともに、その恵みを豊かに生きることを通して、お互いの周りの人々にこの恵みの現れが届くようにと祈りを新たにさせられる年の始めともしたいと思います。神の現れに誠実に応答して生きる一人一人を通して、神様がこの世界、闇の中になお苦しんでいるこの世界に現れてくださるように、光として輝いてくださるように、そのことのために私たちを用いてくださるように祈って、歩みを共に進めてまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛なる神様、この時引き続いて御言葉を聞きました。混乱の時代の中にあって、先に真理を知る者とされた私たち、神が介入してくださって、現れてくださって、捉えてくださって、私たちを生かしていてくださることに、もう一度思いをいたして感謝を新たにするものです。神様、その恵みの現れを独り占めしてしまうことがないように憐れんでください。あなたのご期待に即して、それぞれの使わされている場所であなたの恵みを力強く 生きるものとしてください。キリストが私たちのためにご自分を捧げてくださった、その目的を自分の幸せや平安といったちっぽけなことにとどめてしまうことがないように助けてください。それぞれのお一人お一人の信仰の生活、家庭を祝福し、また一つ一つの群れを神様この年もどうぞ豊かに祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。